誠の父母教、宇宙主観を願う前に自己主観を完成しなければなりません。キリスト教や宗教を信じる人々はそれを知らなければなりません。誰もが優れた人になることを願いますが、優れているとはどういうことでしょうか。優れた人になる近道は、まず自分から正すことです。体と心が毎日のように争っていて休戦できずにいます。このままでは祖父から自分、自分の息子、娘、孫、千年、万年経っても、この争いは続くでしょう。数多くの聖人たちが来ては去りましたが、解決できませんでした。しかし、お父様がこの問題を解決したのです。ですから、誠の愛によって一つになり、共鳴の境地に至れば、修道を通さなくても、すべてわかるのです。私はこれまで迫害を受け、追われる身の上になりましたが、その渦中で生き残ったのは、私自身が行く道を知っていたからです。神様の垂直下に入れば、行く道がわかるのです。方向を知っているので、いくら大騒ぎしても、私の行くべき道を行くのです。お父様は滅びるだろうと言われましたが、滅びませんでした。皆さん個人の体と心が分離しています。しかし、アベル的な立場に立っている心は、体のために今まで犠牲になってきました。投入して忘れ、また投入して忘れることを一生の間続けるのです。ですから、心を中心として体が一つにならなければなりません。体と心が一つになったところに天が共にあるのです。そのような男性とそのような女性は、カイン・アベルと同じ立場に立っているので、その二人が一つになるとき、神様が臨在できるのです。愛の関係を中心として一つになったカイン・アベルの立場を探して立てなければ発展することはできません。個人時代から家庭、種族、民族、国家時代までそれを整理して勝利的基盤を成立させなければ神様の解放、アダム・エヴァの解放、子女の解放権は成り立たないのです。宗教がすることは二つです。第一は心に強い力で刺激を与えることです。宗教を信じれば、精神が引き込まれるほどの刺激を受けます。体のあらゆることを忘れてしまえるように、心に強い衝撃を与えることによって、神様がいることを初めて知って、ああ、主人は神様なのだな。この体と関わりがある悪魔ではなく、神様なのだな、ということがわかるように、心に強い力を補給しなければなりません。皆さんは今、心と体の力が同等なので争うのです。心に3倍から5倍くらいの力さえ吹き込めば、心が体に勝つことができます。第2は、体を打つ力を強化することです。これと、心に強い力を補給することが、宗教の二大薬事、働きです。心を強くしようとすれば、3年間だけ体を引っ張っていき、心の思う通りにすればよいのです。心と体の力が同等なので、体が屈服できるようにひたすら苦労させるのです。宗教では、断食をしなさい、温柔、謙遜でありなさいと言います。体は、温柔、謙遜になろうとはしません。ですから、温柔、謙遜でありなさい、犠牲になりなさいというのは、二つのうち一方を強調するためです。それで宗教では、苦労しなさいと教えるのです。主体と対象である心と体が一つにならなければなりません。私が修行しながら最も苦労したことがそれです。体と心は簡単に一つにはなりません。一番の問題は眠ることと食べることです。お腹が空けば精神が乱れます。眠気に襲われれば目が言うことを聞きません。その次には男性として女性に対する問題です。これが三大温習です。この問題をすべて清算し、きれいにしなければ天の国に行けません。そのような問題にぶつかるので、標語が宇宙主観を願う前に自己主観を完成せよ、だというのです。私がいくら天下を牛耳り、天下を統一すると言っても、私自体の統一を果たせなければ、すべてが一時に崩れるのです。世界が必要とする宗教とはいかなる宗教でしょうか。平和を提示する宗教です。そのような宗教になるには、自分を重要視し、また 自分を中心とした所有観念や所有欲を持っていては不可能です。それは歴史時代に自分の祖国と自分の民族を中心とする主体的観念に支配されていた形態を抜け出すことができません。これを抜け出させるために自分を犠牲にしなさいというのです。しかし、自分の利益を追求する世界の歴史についていけば、戦争歴史、それ自体から抜け出せません。それを知る天は、自分を犠牲にしなさい、自分を否定しなさいというのです。また、自分が主体の立場に立っても、主体である自分の利益を追求するのではなく、相対の利益を追求する道を選びなさいと言います。そうして犠牲を強調し、奉仕を強調し、自分自らを否定する道を尋ねていくのが宗教の道です。第2節、宗教を通じた人類救援と神様の解放。宗教の目的は人類の救い。宗教は救援摂理を通して人類を創造本然の姿に復帰し、創造目的を完成するところに目標がある。誠の父母様はこのために体内的には御言葉と愛によってシックたちを教育され、対外的には宗教連合運動を通して救援摂理を拡大していかれた。人間が最も願うこととは何でしょうか。人間に何らかの欲望があれば、それは自分のための欲望ではなく、神様につなげて神様と関係のある欲望として新たに出発できる欲望の道を探し求めていかなければなりません。そして自分が絶対的な価値を追求するとしても、それを自分の立場ではなく、絶対的なお方と関係を結んだ立場で追求しなければならないのです。堕落した人間は、そのような立場を経なければ、堕落の因縁から抜け出すことができません。そして、この因縁から抜け出さなければ、私たちがいくら幸福の要件を手にしたいと思っても、それは私たちと関係がないのです。ですから、この環境よりも強く、この環境を作り出した者、サタンよりも強いお方と共に、強い人にならなければならないのです。そのようにしなければ、これを解決する方法がありません。神様は人類がこのようにかわいそうな立場にいるので、そのような道を教えてあげるために、歴史時代に責任を持ち、救援摂理をしてこられるのです。歴史は必ず愛の道に従っていくようになります。人間は神様の愛を中心として出発したので、愛で統一された目的世界に超えていって、勝者と敗者が決定されるのです。これが人倫生活の道理です。そのようなことを知っているので、私がこのことに対して命を懸けて戦いながら実践した経歴を自信を持って報告するのです。このような事情を経ていく人類歴史の中で、宗教の歴史を見れば、長い歴史とともに、終わりの日まで神様の救援摂理は続くので、主流的宗教形態がなければならないというのです。神様の愛の道を歩んで、愛の家庭を築くことにより、愛の氏族を形成し、愛の国を築こうとすることが主流宗教の最終目的です。この世は悪なる世の中、悪が占領している世界です。このような世の中で、どのようにして善なる人を育て上げるのでしょうか。この天地を創造した主人がいるとすれば、これはそのお方にとって重大な課題にならざるを得ません。それゆえ、善なる人を育て上げることが、今まで神様がこの地に対して成してこられた摂理でした。そして、この善なる人を育て上げる手段として立てられたのが宗教です。ですから、堕落したその日から人間には宗教が必要でした。人間は堕落しましたが、人間の本心の深いところには、宗教を持つことのできる心の根、すなわち信仰を持つことのできる心の根があるのです。それは本来悪が生じる以前から人間に善民の基準、神様の創造目的を完成できる基準が設定されているからです。すなわち創造目的を成就していける本性を持っているというのです。その本性はいつでも神様が施行する善の目的に向かわせるようにしました。それは自動的な現象として現れます。そして私たちの良心は私たちが善に向かって動かざるを得ないように作用しているのです。今日の訓読はこれで終わります。このゴディブルは皆様のご協力によって成り立っています。 詳細は godible.org をご覧ください。